はい、ではですね、不素関数論の第6回6月17日の分の、講義解説を始めます。で、講義ノートは1ページ目からですけど、右上のページは32ページからです。で、まず前置きとして、まあ、今やってるところは割とこう大事なところなので、皆さんにも、実習をしてほしい。特に教科書の節末問題とかもしっかりやってもらいたいと思っているので、そのための時間を取りたいと、取ってほしい。で、そのためにはどうするかというと、まあ講義で90分僕がガンガン喋るんじゃなくって、まあ、45分とかそれぐらいにして、残りの時間はもう実習に当ててもらうと。で、もちろん当然それにさらに90分ぐらい足してほしいんですけど、そういうふうにしてやってほしいということなので、ガンガンガンガン喋りまくるのはちょっとやめようと思います。ということで、ちょっと、僕が話してる時間っていうのは短めになるかもしれないけど、ご了承ください。で、教科書はその節末問題いいのが載ってて、特に奇数番号のやつはだいたい答えも載ってますから、自分で答え合わせできますね。ということで、節末問題の奇数番号のを やると。で、それをやった上で、レポートに挑戦してもらうといいんじゃないかと思います。僕のレポート問題は、大体は教科書の節末問題の偶数番号のやつ、またはそれをちょっと改変したやつにしてますから、ちょうどいいんじゃないかと思います。ということで、まあそれをやってくださいということです。で、この32ページの 2.2.2 不定積分、括弧原子関数の存在というところに入るんですが、これについてはですね、前回ちょこちょこっと言ったことなんですね。すでに、このコーシーの積分定理とかをやる前にですね、なんか不定積分の存在をまあなんかこういうふうに考えたらある程度わかるよみたいなことを少し言ったと思うんですね。で、それをまあ教科書ではですね、コーシーの積分定理を使って75ページにしっかり証明してます。で、まあ、これでここをもう一回説明してもいいんですけど、まあ、前回は大体説明したし、で、こう、しっかりした証明は教科書に書いてあるから、まあ、ここを見てもらうと、そういうことにしようと思います。で、この講義は大体教科書に準拠して進んでいくので、まあ、すべてを講義の資料に書く必要もないだろうと。ところどころこういう感じで、もう教科書の底に書いてるから読んでね、という感じのものも挟んでいこうと思います。ということで、2.2.2。は、まあ、これで終わりということにして、今日は特にですね、コーシーの積分公式 2.3 節ね。それからそれを使って、まあ、いくつか重要な性質が出てくるので、そういうことの解説に行きたいと思います。はい。ではですね、コーシーの積分公式 2.3 っていうところに入りたいと思います。で、前回、コーシーの積分定理というのをやりました。これは複素解析の基礎中の基礎なんですけど、これを使うと今回やる積分公式っていうのが出てくると。で、まあ、これを使って、または公式の積分定理を使って、これからいろんな性質を見ていきます。で、まあ、公式の積分定理と積分公式、名前はどうでもいいんですけど、とにかく似てるけど全然違う定理が2つあると。で、それぞれの内容もちゃんと言えるようになっておいた方がいいと思います。まあ、とにかく定理 2.3.1 を見ましょう。箱で囲ってやるやつですね。とにかく単純な平曲線ガンマを考えます。円とか楕円とかそんなやつですね。自分自身と交わってないガンマ。で、ガンマの内部と周まで含む領域で、FZ は正則だとしましょう。で、ガンマの内部に点 α を取ります。α は別にどこでもいいです。あと、ガンマの向きは α の周り、半時計回り。そうだとすると、アルファにおける F の値はどうかけるか。2.3.1 の右辺だって言うんですね。2πi 分の1かける何かの積分です。積分何やってるかっていうと、ガンマ上で FZ を Z 引くアルファで割った関数。これをガンマ上で積分する。そうすると F アルファの値になるよって言ってるわけです。で、その意味を見ましょう。その定理の下に注意って書いてあるやつ。黒丸2つ書いてあります。特に1つ目を言いたいんですけど、やっぱりなかなかすごい定理です、これ。なんでかっていうと、ガンマの中の任意の点 α での F の値っていうのが、 実はガンマ上の FZ の値を決めたら決まっちゃう。ね、2.3.1 の右辺っていうのは、ガンマ上で積分してるわけだから、ガンマ上の FZ の値全部決めると、基本的に原理的には右辺の値計算できます。だから、右辺が計算できるって言うことは、左辺の Fα の値が決まるってことですよね。だからとにかく、ガンマ上の平曲線上の関数の値を決めたら、内部の任意の定での関数の値が全部決まる、分かってしまう。っていうことを主張している。これは非常に恐ろしい定理だと、僕は思います。で、この講義を始めた頃に、からちょっとオイラーの公式とか、そのあたりを言った時にも、我々は実数 x を引数とする関数はよく知ってて、それをなんか複素関数として拡張したいって言いました。で、その時に複素関数として微分可能っていう性質を要求すると、いろんなとこ、いろんないいことがあって、で、しかもそうすると、複素数全体で関数が定義できたりするよっていうことを言ったと思います。で、実数軸っていう非常に限られたローカルなところ、局所的なところの情報から、複素平面全体の関数の値、グローバルな情報を決めることができるっていうのが、まあ前回、まあ証明はしてないけど、何回か言ってきたことね。で、この公式の積分公式もそれと同じノリなんですね。ガンマっていう平曲線の上っていうのは、まあ非常に限られた集合です。曲線ですからね、なんか一次元的なそういう限られたところです。そういう限られたところで F の値を決めると、実はガンマの中の二次元的に広がった領域、ガンマの内部ですけどね、二次元領域ですから、そういうところのアルファの値な、アルファにおける F の値が、全部もう決まっちゃう。どんなアルファでも全部決められてしまう。っていうことを言ってて、ローカルな情報からグローバルな情報が決まる。という意味で、やはり似たノリになってるんですね。で、複素関数論をやってると、こういうことがどんどん出てきます。時間の関係でどこまでできるか怪しいんですけど、後の方でまあできたらやる解析接続っていうのもそういう感じです。ある領域で F の値を決めとくと、そこから外側に向けて領域の外の方の F の値もどんどん決めていくことができるっていうそういう感じなんですね。ローカルな情報が微分可能性という制約を課すことによってグローバルな情報に変わっていくという感じになっています。で、この公式の積分公式はそのローカルからグローバルへっていう一つの例になっているっていうわけですね。で、あと注意もう一つです。ガンマの向きは重要だって書いてありますっていうのは、この 2.3.1 の式は、ガンマが反時計回りだったらこうですっていうわけです。もしこれガンマが逆回りで時計回りだったら、右辺イコールになりません。マイナスをつけないといけない。で、応用するときにはこれ案外忘れがちなので、ガンマがどっち向きやったかとかいうのはね、使うときはちゃんと思い出しましょう。で、じゃあ証明に入ります。この講義ではあんまり証明やりませんけど、ここらの証明っていうのは大体すぐわかる。で、原理さえ認めてしまえばすぐわかることなんで、で、それもしかも教訓的だから、ちょっとやることにしましょう。で、32ページから33ページにまたがるところなんですけど、とにかく非積分関数を考えると。ね。2πi 分の1も入れてますけど、とにかく fz 割る z 引く α っていうのが gz。ね、決めました。これ非積分関数です。で、こいつはもしこれが正則だったら、 GZ が正則だったらですね、コーシーの積分定理によりぐるっと一周して積分したら積分の値ゼロだったんだよね。でも今はそうじゃないです、ね、Z イコール α ではこの GZ は正則じゃないですね。だからコーシーの積分定理ぐるっと一周してゼロっていうのは使えません。それ使えるためにどうしたらいいのかっていうと、33ページの上に書いてあるような経路を考えたらいいですっていうわけです。33ページの図は何書いてあるかっていうと、小文字のガンマっていうのは今まで考えてるガンマのね、こう、平曲線ね。それに、今度はアルファの周りにですね、まああんまり小さく書いてないけど、まあ小さい半径の円、大文字のガンマっていうのを付け加えましょうって言うんです。ただ、向きとしては、小文字のガンマは反時計回り。 大文字のガンマは、大文字のガンマも時計、反時計回り。で、マイナスガンマって書いてますけど、図で。マイナスっていうのは向きが違うって意味ですね。時計回りのこういう小さい円、大文字のマイナスガンマを付け加えますっていうわけです。これ元々のガンマとは違う曲線です。当然ながらね。で、あと、小文字のガンマと大文字のマイナスガンマの間を図に書いてあるように、行ったり来たりするパスでつなぎました。で、この33ページの上に書いてある、このちょっとややこしい格好したグラフというか曲線。これよく見てもらうと、これ単純平曲線になってます。これ全体で。ぐるーっと一周すると、自分とこへ戻ってくる。平曲線。だから自分自身と交わるかっていうけど、今はね、ガンマとマイナスガンマをつなぐところは、わざとこうちょっと道を二つ離して書いてあるから、自分自身と交わってないでしょ？が単純平曲線だね。で、しかもこの単純平曲線っていうやつは、その内部では G っていうさっきの関数は正則です。なんでかっていうと G がやばかったのは Z イコールアルファだけだったんだけど、こういう変な曲線を考えると、Z イコールアルファっていうのは、今考えている平曲線の外側にあります。ね。だから、もうこの G はですね、この平曲線の周囲と内部では正則になってるんですよ。だから、この平曲線全体で G を積分したら0です。2.3.2 の式が成り立ちます。コーシーの積分定理より。ね。で、この平曲線全体で積分、G を積分するっていうやつを3つに分けて書きます。ガンマに関する積分と、マイナスガンマに関する積分と、それから細い道で行ったり来たりしているところ、その3つに分けます。だけど、細い道で行ったり来たりしているところっていうのは、こう、向きが違って同じとこ行ったり来たりしてるから、これ、相殺しますね。で、その残るのは何かっていうと、結局、平曲線全体っていうやつは、小文字のガンマで積分したやつと、大文字のマイナスガンマで積分した記号の和になります。で、大文字のマイナスガンマっていうのは、ガンマで積分したやつの向きが変わるっていうやつだから、結局、これは 2.3.3 の右辺になりますね。小文字のガンマで積分したやつと、大文字のガンマで積分したやつの差になるっていうんです。で、これが平曲線全体で積分した結果なんだけど、これは 2.3.2 によると、もともと0なんですね。ってことは、その小文字のガンマと大文字のガンマで積分したやつは等しい 2.3.4 っていう結論になります。で、あとはこの 2.3.4 の右辺をね、うまく計算して、これが Fα だよってこと言えばよろしい。で、これも実はそんな難しくないです。こう今ね、33ページの上の図で大文字のガンマはちょっと大きめの円に変えちゃったから、これはなんかね、ちょっとこのままだと計算できない気がしますけど、この大文字のガンマのね、円っていうのは、いくら小さくてもいいんです。アルファの周りに無限小に小さくなったような、ものすごい小さい円でも構いません。で、そういう風に小さいような極限を考えてみようっていうわけね。で、そうすると、ガンマがめっちゃ小さくなると、大文字のガンマの上に乗ってる Z っていうのはほぼアルファと一緒です。で、F は微分可能だから、F のアルファでの値と、そのアルファにめちゃくちゃ近いマイナスガンマ上の Z での F の値っていうのはほぼ同じ。もうイコールと思ってもいいでしょ。で、そうすると、もう FZ の積分っていうやつを、FZ はほぼ Fα だと思って前に出していいじゃない？それが 2.3.5 で書いてあるやつです。ね、2.3.5 の左辺。これ今考えてるんだけど、大文字のガンマの半径がもうほぼ無限小でゼロみたいになったとしたら、大文字のガンマ上の Z っていうのはほぼ α に等しいから、もう FZ は Fα にしていいでしょ。そしたら Z で積分しなきゃいけないのは残ってるのは、Z-α 分の1っていうやつの積分になりますね。で、Z-α 分の1の積分っていうのは、Z-α をなんか極表示かなんかしてやってやれば計算できます。答え 2π です。2πi です。 だからお計算すると 2.3.5、 これ Fα そのものなんですね。でこれで証明が終わりです。ちょっと早かったなと思う人は、まあ、もう一回見直してください。でとにかくこれで公式の積分公式が証明できました。で、まあ、これからこの公式の積分公式を使ってどういう面白いことができるかっていうことを次の説で見ます。でもその前にこの公式の積分公式を使うと今まで考えてきた複素積分を簡単に計算できるよっていうことを注意しておきます。すべての線積分じゃない、特殊なやつはできるよって言う。どうするかっていうと 2.3.6 式に書いてあることです。この公式の積分公式の 2πi っていう分母を払ってしまうと要するに 2.3.6 になるっていうわけね。なんかガンマにおいて fz を z-α で割ったやつを積分したやつは fα の値かける 2πi です。つまり左辺に打つ出てきてる積分は右辺そのものですっていうことを 2.3.6 で言ってることになりますね。で、まあ今日の出題するレポート問題でもこういう感じのが一つか二つあると思うんですけど、こういうのを使うと、まあ 2.3.6 を用いて左辺の積分を右辺で計算できる。ある意味こう左辺の積分をね、本当は dz をパラメーター表示してやらないかんかもしれんけど、そんなこと何もせんでも fα の値さえ知ってればこれで答えわかるよっていうわけ。ね。で、まあこのような例っていうのはもっと教科書の80とか81ページにありますから、まあそれらを見た上でレポート問題をやってもらえばいいかなと思います。はい。以上で公式の積分公式の、説明は終わりです。はい、では次ですね。2.4 節、34ページですけど、一回微分できたら何回でも微分可能っていうね、その話に入っていきたいと思います。これは教科書の 2.4 節に書いてあるところです。で、この説では、その、まず一番 大事なこととして、そのすぐ下にね、定理 2.4.1 って箱で囲ったやつがありますけど、それやります。で、特に 2.4.1 の式に書いてある Fα、F の N 回微分、α における F の N 回微分は、やっぱり さっきの公式の積分公式に似たような積分で書ける。ね、ちょっと違いますよ。分母がなんか違うけどね。っていうのをまずやります。これすごい結果です。これすごく大事。で、その後ね、いくつか公式の積分公式とか、このあたりを使って、複素関数のすごく面白い性質がいくつか出てくるので、それについて述べたいと思います。じゃあまずその定理 2.4.1 を見ましょう。で、この定理は何言ってるかというと、まあ前回っていうかな、今までも何回か言ったと思うんだけど、複素関数が複素関数として微分可能であれば、そうすると、無限回微分可能。無限回っていうのは要するに何回でも微分可能になるっていうことを主張している定理です。で、かつ、N 回微分した時の導関数は 2.4.1 の式そのものだよっていうことを主張している定義です。で、しつこいけど、実数の関数ではこんなこと絶対ありません。2回微分できる関数があったとして、じゃあもう1回3回目微分できるかって、一般には全くできないです。微分すればするほど曲線はギザギザになってきて、2回微分したら折れ線みたいになっちゃって、3回微分したら折れ線の尖ったところで微分できないみたいなことはよくあるんね。だけど、複素関数ではそんなことはないよって言ってるんです。複素関数として微分可能っていうことを一回でも要求しちゃったら、その後は100万回だろうか1億回だろうが微分できますよって言ってるんですね。で、しかも微分した結果は 2.4.1 の式になりますって言うんです。で、これは n イコール0って形式的に置いてみると、さっきの公式の積分公式に戻ります。f を0回微分するっていうのはもう f そのものだと。まあそういう暗黙の了解で見るんですけど、n イコール0にすると左辺は fα になる。右辺の方は 2πi 分の1、ね、0の階乗1ですから。で、あと z-α の1乗分の fz の積分。さっきの公式の積分公式に戻ります。ね。で、まあ、別の見方としては、だから 2.4.1 の右辺から見ると、2πi 分の n の階乗かける、 分母に z-α の n プラス1乗をつけて分子 fz でガンマで積分する。そしたら f の n 回微分の値やでって言ってるわけですね。まあこれがこの定理が主張していることですね。では証明を見ましょう。厳密な証明は教科書に書いてあります。教科書のどこだったっけな、84ページから85ページ。でも、まあそれ大事なんですよ。大事なんですけども、それは教科書にしっかり書いてあるから、まあ興味のある人はまあ教科書を見てくださいということにして、ここでは非常に、まあ、厳密じゃないけど直感的な話をしておきます。でもやっぱり工学部とか物理とかね、やってる人はこういう厳密じゃないけど直感的っていう話を理解するのは僕はすごい大事だと思うので、まあそれ説明しておきましょう。だから証明って書いてあるけど本当は嘘ね。これ証明じゃなくて説明です。で、まずとにかく公式の積分公式化します。2.4.2 の式がありますね。で、我々やりたいのは fα の式は公式の積分公式、今ここで書いたやつなんで、こいつ α で微分したいんですね。両辺 α で微分してみよう。ね。2.4.2 の左辺微分したら当然 f の1回微分ね。f'α になりますね。まあ左辺は良かった。当たり前。右辺微分する。右辺 α で微分すると、2.4.3 ってことですね。まあ 2πi 分の1って定数だからまあそこはいいんだけど、後ろのガンマに関する線積分があって、それを α で微分しなさいっていうことになりますね。で、まあ数学をですね、ちゃんとやって厳密な議論しようと思ったら、ここでちょっと困るんですよね。これ以上どうしたらいいんだろう。ね。まず線積分ガンマでやって、ガンマでやった結果っていうのは α の関数になってて、それを α で微分しろって、困ったなって思うんですけど、まあこういうとこはちょっと自由に発想しましょう。ね。こうね、積分、微分の後何あるかっていうと、なんか積分の記号とかあるけど、α は結局どこに入っとるかっていうと、非積分関数の z-α のとこに入ってるだけです。で、だから要するにこの非積分関数っていうのは z-α 分の1っていう分数関数でね。これだったら α で微分できるじゃんって思うわけ。って言うんで、じゃあもうそうしちゃえと。先に積分してから微分しなきゃいけないんだけど、もう順序逆にして、α で微分してから積分することにするわって。それが 2.4.4 式に書いてあるやつです。2.4.4 の左辺っていうやつは、もともとはまず積分、ガンマについての線積分計算しましょう。それが中括弧の中に入ってるね。これさっき計算するって意味です。で、それを α で微分しに行くよって書いてあるのが 2.4.4 の左辺です。2.4.4 の右辺は、やっていいのかどうかわからん。だからクエスチョンマークで挟んであるんだけど、もう積分の中に ddα、微分をさっき入れちゃいました。非積分関数をまず α で微分してから、後から z で積分しましょうって言ってます。これで α に関する微分と z で積分するっていうのの順序を交換した形になっています。で、まあ騙されたと思って、これが許されると思って、さっきとにかくやってみようぜって。で、2.4.4 の右辺はこれはもう計算できる。ね。z-α 分の fz やけど、α に依存してるのは z-α の分母しかないから、α で微分したらすぐわかるわけね。微分したの簡単や。z-α 全体の事情になんねん。分母がね。それだけ。2.4.5 になります。2.4.4 の左辺はそもそも f の α の微分でしたね。だから今までのこと全部まとめると、本当にやっていいかどうか知らんけど、2.4.6 になると。fα っていうやつを α で1回微分したら 2πi 分の1積分で非積分関数が z-α 二乗分の fz になっとる。まあ、こうなるよねと。で、じゃあもうここまで来たら調子に乗ってもう一回 α でこの両辺微分したれって思うんですね。で、今までと同じようにもう一回微分と積分の順序交換します。やると 2.4.7 になります。ね、z-α のマイナス2乗っていう関数を微分したので、2倍が前に出て、z-α のマイナス3乗っていうのが出ました。で、まあ、とにかく 2.4.7 になるっていうわけです。で、まあ、この後やってませんけど、これもう一回微分したら、f の3回微分イコールとかね、 もう一回微分したら F の4回微分イコールっていう式になって、一般の N がどうなるかっていうのはもう大体予想つきますから、まあ、ちょっとやってみりゃいいです。やってみると 2.4.1 の式になる。2.4.1 の式。つまり定理 2.4.1 になるよっていうわけ。だからまあ 2.4.1 の式はそんな難しい式じゃないんですよ。微分と積分の順序が交換できると、もうそこでちょっと目をつぶっていけるやんって思ってしまえば、こうすぐ公式の積分公式が出てくるっていうわけね。ということです。で、最後に、じゃあ今ね、こう、アルファでの微分と Z での積分の順序を入れ替えていいのかっていうことが話題になってるんだけど、そういうことに関しては、まあ、実際は本当は入れ替えてもええよっていうことが、34ページの一番下、5行目、5行ぐらいのところに書いてあります。数学的事実とかそういうやつね。で、こういう場合の順序、順序っていうかな、微分と積分の順序交換できるかとかね、そういうことに関しては、まあ一般論があります。皆さん1年生の微積でやったかもしれません。で、大体やることは積分が絶対収束していることとか、それからその非積分関数が α について微分可能であることとか、そのあたりをいくつか仮定すると、順序交換してもいいっていうことが保証されます。でもそれ自身にはここでは深入りしません。で、本当にやっていいっていう証明は教科書の84ページから85ページに書いてあるから、まあ、興味のある人はそこを見てください。で、まあそのね、厳密な証明分かるのはすごく大事だと僕も思いますけど、でもとにかくね、まあ形式的には上みたいに、公式の積分公式を何回も微分したら出てくるんやで、ということを理解するのが一番大事だと思います。はい。これで34ページまでの説明もおしまい。その 2.4.1 の説明もおしまいっていうわけです。では次35ページに行きます。まず最初に書いてあることは、まあ今さっき言った微分の標識なんですけど、これをちょっと変形すると、また線積分の計算に使えるよっていうことが書いてあります。2.4.8 式ですね。そのさっきの 2.4.1 の式分母を払ってちょっと入れ替えて書きました。そうすると、z-α の n たす1乗分の fz ってやつを積分すると、n の階乗分の 2πi かける f の n 回微分っていう 2.4.8 の右辺になるよって言ってるわけです。だから、もちろんね、このガンマとか f がどういう条件を満たしてるっていうのはその定理 2.4.1 の条件なんですけど、もしそれを満たしているならばですね、左辺の積分計算するときに右辺やればよろしいっていうわけです。左辺は積分だよね。で、なんか z をパラメータ表示してとか、なんかややこしそうな積分なんですけど、まあ全部忘れて、右辺で f の n 回微分計算して、あと n の階乗とかなんか適当にやっとけばええで、というわけです。ね。これもなんかだから積分計算するときに簡単になるから、なんかありがたそうでしょ。 はい、ではですね、この後、その公式の積分定理等を使ってですね、積分定理、積分公式を使って、まあいくつか面白そうな性質をちょっと述べていきます。で、まず一つ目は定理 2.4.2 モレラの定理っていうやつです。教科書では87ページに載ってるやつです。で、まあこれそのまま書いてある通りなんですけど、その公式の積分定理っていうのは、複素関数が、微分可能だったら、正則だったらですね、こうぐるっと積分して、一周積分したらゼロだよっていう定理でした。で、この定理 2.4.2 っていうのはこの逆で、ぐるっと積分してゼロだったら、2.4.9 みたいなんだったら、実は F は微分可能であるっていうことを言ってる。そういう定理です。で、まあ、証明とかも、まあ、いいや。まあ、いいでしょう。で、まあ、とにかくこういう定理があるというわけですね。で、それから、その次、命題 2.4.3 っていうやつですけど、まあ、公式の評価とか名前がついてますけども、その、これ時々使うんですね。とにかく FZ が、まあ、ね、公式の積分定理とか成り立つように、正則関数である。で、その正則関数がちょうど α を中心に半径 R の円上で最大値が m だったとすると。 大文字の M だったとする。そうするとですね、F の値が分かっていると 2.4.10 F の N 回微分の値も分かるよっていうんですね。もう分かるっていうのは言い過ぎですね。 F の N 回微分は 2.4.10 の右辺より小さい Rn 乗分の N の回乗かけるこの F の最大値ね、大文字の M、 それ以下だっていうんですね。で、まあこれ証明は簡単です。この積分公式をそのまま評価すればよろしい。積分公式から出てくる N 回微分の式ね。それを、分母の、非積分関数の中身ね、絶対値取って、最大値入れてって計算したら出てきます。でもこれやっぱりなかなか面白い性質だと思うんですね。実関数だったらね、実数の関数だったら、F の値がいくら小さくてもその微分が小さいなんて言えないですよね。いくらでもそんなある。こう非常に細かいところでギザギザギザギザってなってるような関数だったら、微分の値はめっちゃ大きいけど F の値は小さいってこうなりますね。ところが複素関数で微分可能だったらそうならない。正関数だったらそうならない。円周全体で円周の上での最大値 M を使っちゃうと N 回微分が本当に 2.4.10 みたいに小さくなるって言うんです。これはかなり面白い強力な定理です。実際僕自身自分の研究でこれ使ったこと何回もあります。案外使えます。ちょっとこの講義ではそれを使うとこまでなかなかいけないけど、まあ、そういう定理でした、ね、命題っていうかね 2.4.3 でした。で、まあこの講義のレベルでねちょっとこだわりたいのはその次のやつなんですね。定理 2.4.4、 これ劉備の定理っていうやつです。教科書では87ページの定理2っていうやつなんですけど、これ何言ってるかというと、複素関数、複素平面全体で有解な正関数。正関数、微分可能ですね。で、複素平面全体なんで、無限大にならないってことです。絶対値を取ってプラス無限大に行かない。もう、複素平面の端の方まで行っても、有限のままだよ。そういう関数を考えると、実はこういう関数は定数しかない。定数関数だ。って言ってるのが定理 2.4.4 です。なかなかすごいと思いますね。なんでかっていうと、微分可能っていう性質はあくまで局所的な性質です。Z イコール α で、Z イコール α で微分できるかどうかっていうのは、Z イコール α のごく近くだけ見たら微分できるかどうかすぐわかります。ところがですね、平面全体で微分可能っていう条件を要求すると、FZ は、結局どっかで無限大にならなきゃいけないって言ってるんですね。定数ならいいです。定数じゃなければ平面の端の方に行ったりしたら無限大にならんとしょうがないっていうことを言ってるんですね。つまりこう微分可能っていう局所的な条件だけを仮定したつもりだったんだけど、結果的には平面全体のどっかで無限大っていうかおかしなことになってるよっていう対極的な性質が言えてしまってるっていう、そういう定理ですね。なかなかすごいと思います。で、まあそうなんですね。で、まあ、なんとなくね、もうこれを、この定理を知ってすでに30年、40年近く経ってるんですけども、なんかまだはっきりしないですね。まあ時々なんか分かったような気がするんだけど、やっぱりなんか直感に反してるような気がします。で、まあ、この証明はそこの下に書いてある通りです。もうこれも簡単で、とにかく要するに、1回微分が0だと、微分が0だということを主張すればよい。だから、微分の式書いてみるね。以前、グルサの公式作ったから、1回微分の式書いてみる。2.4.11 です。で、複素平面全体で有解だって仮定しちゃうと、なんかとにかく FZ の絶対値の最大値があるから M にしましょう。で、そしたら 2.4.11 の右辺を、計算することができます。で、z-α は絶対値取ったら R ですから、分母は R 次乗、分子は M。で、dz 積分すると 2πr。で、そういうのをぐじゅぐじゅっとかけて計算すると、結局 2.4.12 になります。R 分の M ってになります。ところが、R っていうのは別にどんな数でもよかったのね。R をもうめっちゃ大きく取りましょう。無限大に取っていくと、2.4.10 に何言ってるかっていうと、F を1回微分した値は R 分の M なんだけど、 R 無限大にできるから0です。1回微分0です。微分0だから F は定数ってこうなるわけね。いや、なかなか面白い定理だと思います。 では次36ページに行きましょう。で、まあ代数学の基本定理、これなかなか面白いと思うし、証明見ても面白いと思うからちょっと載せておきました。まあちょっとね、複素関数論そのものには関係ないけど面白いと思うんですよね。要するに何言ってるか、N 字の多項式があります。で、N 字の多項式 PZ イコール0の解、解のことをコンって言いますけど、コンって言うと、このコンは、まあ、10コンとか30コンもあるけど、それも含めてちょうど N 個ありますって言ってます。で、まあ、これについてはね、ある程度も高校の時からなんとなく知ってる感じだと思うんですよね。N 字多項式は、まあ、適当に分解できますと。因数分解できます。で、コンが N 個あって、因数分解できるとしたら、N 字式なんだから当然 N 個コンがないと困りますよね、みたいな感じ。だと思うんですけど、証明するのはそれほど簡単じゃないですね。で、まあ一つの証明が複素関数論を使うこの証明です。で、ちょっと証明を見ましょう。で、多項式の実数 L について機能法で証明します。まあ N イコール1の時だけやれば十分ですけど、まあとにかくみんな N イコール1とかにね、1次式の解は1個、ね、2次式、2次方程式の解はたかだか2つ、重根の時含めて、20度も含めるとやっぱり2つ。もう知ってるから OK ですね。で、N-1 までできたとして、N の時を証明しようと思います。で、N 字の多項式 PZ があったとして、PZ イコール0を解こうとします。で、少なくとも1個なんかコン、解があるとすれば、それを使って因数分解できる。因数分解でしたら、残りは N-1 次式になるから、N-1 次式はその機能法の過程でもできてるから、もうこれで解を、これ答えをおしまい。だから要するに N 字式、N 字多項式は絶対1個は解があるということを証明すればよし。ね、多分皆さん高校から知ってる時の話っていうのは、解が1つあるということを仮定したら因数分解してできるっていう話だったと思うんだけど、N 字多項式は絶対解がある。ね、この実数の、実数係数ならいいですよ。実数係数、実数係数でかつ奇数字ならいいけど、そうでなかったら複素数の範囲に少なくとも1個解があるっていうのはなかなかわかんない。そこを証明するのが一番のポイントです。これからそれを証明します。N 字多項式 PZ が全く解、コンを持たなかったとしましょう。コンが全くないとすると、PZ 分の1っていうやつは複素平面全体で微分可能です。なんでかっていうと、pz 分の1っていう関数がやばいのは、要するに分母が0になるとこです。分母0っていうのは pz のコンですね。で、コンがないって今仮定してるから、pz はとにかく0にならない。そしたらこれ正則で微分可能です。ね。で、かつ、こいつ誘拐なんですね。なんで誘拐かっていうと、n 字多項式ですから、n じゃない、z が無限大ね。複素平面の端の方に行ったら、絶対 pz は大きくなります。絶対値としてね。なんか複素数として大きくなる。で、pz 分の1はだから0に行っちゃいます。で、端の方で0に行くんだから、端の方で0に行って、かつ全体的に連続な関数っていうのは、真ん中の方で無限大にはなれません。連続関数なんだから。無限大になろうと思ったら pz イコール0にならないといけないけど、pz イコール0がないって仮定してるんだから。っていうことは、pz 分の1は誘拐な関数ね。さっき劉備の定理やりました。誘拐な関数で、かつ、正則、微分可能だったら、定数関数しかない。これを pz 分の1に使ってしまいます。まあ、pz 分の1っていうのは、多項式分の1だったんだけど、劉備の定理から、これ定数になっちゃうんですね。でもそれおかしいですよね。pz 多項式なんだから、pz 分の1が定数ってことないでしょ。pz 分の1が定数だったら、pz も定数ですよね。多項式じゃない。これは矛盾です。何が悪かったかっていうと、配理法の仮定ですね。pz のコンが絶対全然ないという仮定が間違ってたんです。pz は少なくとも1個コンがあると、これで言えます。あとは因数分解して、残り pz、n-1 次式になって、でもそこは機能法の仮定により OK でと進めばよろしい。というわけです。で、最後ですね。定理 2.4.6 最大値原理というのを見ます。で、これもまあ面白い定理ですね。領域 D で正則であると、F がね。 で、この領域 D の中での最大値を大文字の M ってこう書きましょう。で、そうすると、もしですね、この FZ の絶対値が M に等しくなるような α っていうのが領域内にあると、領域、ね、端まで含めてあるとしたら、領域の中にあるとしたら、F は定数しかないっていうわけです。領域っていうのは、負値が入ってない集合のことですから、α が D に入ってるっていうことは、D の内部に α があるっていうことね。D の内部で、F が最大値を取る、F の絶対値がね、最大値を取るとしたら、もうこの F は定数しかない。そういうことを言っています。逆に言うと定数でない F を考えると、その F の絶対値の最大値は、絶対領域の負値のとこ、ね、負値のどこかで取られる。そういうことを主張している定理です。で、この証明もその下に書いてあるので、まあ、あんまりこうやってどんどん喋ってもしょうがないと思うから、興味のある人はここを見ておいてください。はい。ということで、まあ、この、ね、一番最後の部分では、こういうコーシーの積分定理等を使って、まあ、面白いことがいろいろ言えるよ、ということを説明しました。で、まあ、こういう非常に面白いことも、僕はもちろん言いたいんですけど、まあ、皆さんとしては、とにかく複素積分になれるということ。それから、複素積分を計算に、コーシーの積分公式だとか、グルサの公式、微分の式ですね。そういうのを使えるということをちょっとマスターしてほしいと思います。で、それらについては教科書の節末問題もあるし、で、レポート問題もそういうふうに出してあるから、まあ、ちょっとやってみてください。はい。ということで、講義ノートの説明はこれでおしまいです。